始まりました。ザ・ノイジーズ。
よいいよ。
今回もお届けするのは私レスコと北山と。
はっきー小林です。よろしくお
願いいたします。いや、なんかね、漫画を語りたいなと。唐突ですが。
いつもね、ツイッターずーっと漫画読んだずっと言ってますもんね。
誰も答えてくれないですよね。
いや、そういうもんですよ、だから。
たまに世界には誰もいないんじゃないかなって思う時ありますよ。
誰もね、だから誰も入ってないトイレのところにいつもノックして自分で一人してるってことで、コンコンコンつって言って。入ってますかつって言って。
そこにいますかつって。いるよってなったら僕は多分食われて死ぬんでしょうね。最後はね。でね、今回語りたい漫画が、
はい、
まあ、数々僕今読んでますよ。読んでる中で、まあちょっと変わり種というかネットでね話題騒然となってるファイヤーパンチの話をしようです。
知らない。
これはね、あの少年ジャンプのウェブ版で少年ジャンププラスっていうウェブコミック配信用のサイトがあるんですね、
うん、
で少年ジャンププラスってもう結構好き勝手やってて、割ともう何でもありなんですよ。ともかく人気が出りゃ継続させるし、まあ、あかんかったら終われやみたいな感じなんですけど、
じゃあまあジャンプシステムもっとドラなんかもうシビアにやってるってことですね。人気投票みたいな。
そうなんですけど、うん、そのジャンプの枠にとらわれない漫画っていうのが、
まあ、ジャンプ的なものっていうのはこだわらないんですね。
そうですそうです、うん、だから少年ジャンプって言ったら友情努力勝利っていうね、うん、この3つをこう編集方針をしてるんですけど、うん、もう全くジャンププラスっていうのはそれ別にこだわらなくていいですと。
うーん、
まあ、だからその中で人気をこうパーッと博したのは以前だととんかつ DJ あげたろ、
うん、
うん、これジャンププラスでねからやってて、だんだんこう人気が出てコミックスも売れて、
うん、
なってアニメ化もされてますからね。
へー、
うん、あとあの晴れのち、あ、花のち晴れかっていうね、花より団子っていう漫画あったでしょ。
はいはいはい。
あれの続編がね、ウェブでそのジャンププラスでやってんですよ。
続編あったんだ。へえ。
そうそうそうそうそう。それとかフードファイター食べるとか。
うん。
これあのすごいよマサルさんとかね。
うん。
ピュート福田が書いた牛田恭介の最新作なんですけど。
うん。
まあ、あのこれまた食べ物バトルのね話なんですけど、まあ、中身は全くピュートフクジャガーから変わってないんですけどね。ゆるい漫画がねやってるんですけど、
うん、
そんな中でポコーンって出てきたのがこのファイヤーパンチですよ。
どういうやつなんですか。
これはねなかなか驚きの内容で、一応宝島社のこの漫画がすごいランキング男編2016年9月で第1位を取っていると、
うんうん、
まあいうやつなんですけど、生まれながら奇跡を使える人間っていうのがいる世界、
うん、
でそういう人らをみんな祝福者って呼んでるんですね、
うん、
でまあ氷の魔女って呼ばれる祝福者によって世界は雪と飢餓と狂気に覆われていると、
うん、
で凍えた民は炎を求めたんですね、
うん、
でそんな時に、まあ、主人公の少年アグニっていうのがいるんですけど、
ね、
で妹のルナっていうのもいまして、その二人は肉体の再生能力っていうのを持った祝福者だったんですよ、
うん、
で村がまあ飢餓っていうかこう食べ物の少ない状態だったんで、
うん、
それをなんとかしようと思って主人公はいつも自分の腕を切ってるんですよ、草で腕どうせ生えてくるから、
うん、どんくらいで生えてくるんですか。
結構ねアグには結構すぐ生えてくるんですよ、
うん、
ただ妹のルナはね結構時間かかるんですよ、
うん、
生えるまで。
兄貴は腹減ったと、お待ってるよバスって切ってほいっと渡して、
うん、もうアグニの場合はもう妹に切らしたくないから、
うん、
いいから俺がやるから俺がやるからっつってプサいてプサいてって言いながらどんどん手を量産していくんですよ、
うん、
それで村の人々にそれを分け与えてた持ってきたよっつって今日の食料っつってみんなはねいつも悪いねっつって、
一応まあ、うん、なんかまあ食人じゃないんだけど殺さない、うん、殺さないけれども食人をしたんですずっとね。
そうそうそうそうそう。うん、みんながねこれを、うん、ありがたやっつって、
うん、
でまあこれもね神のお導きやっつって。
うん、肉はうまいなお前の肉腕はって言ってみんな食ってるわけね。
でもね、やっぱりそれだけはやっちゃいけねえっていうやつを村人の中にはいるんですよ。だからそういう人はね、もう餓死して死んでたりするんです。で、ああ、やっぱりこの人拒んだんかっていう。でまあ仕方ないねって言って、で村で弔ってあげようって言って弔ってたりね、そういう村ですよ。でそこに、まあ、ベヘルムドルク王国っていう、まあその辺を治めてるでっかい王国があるんですけど、その兵士たちがその村に来たんですよ。で食料と燃料をよこせと言ったんですけど、まあどっちもなくってですね
そうですね。
その村
腕
の
食ってますもんね、だって
そうそうそうそう。で、もうしゃあないから、じゃあ、労働力をちょっと持っていくよと、言うんですけど、老人ばっかりなんですよ。アグニぐらいしか、まあまあ、妹のルナはね、その、兵士たちの、まあ、慰め物用でいいか、つって、二人を連れて行こう、みたいなんで。で、したら、村の中で腕が出てきたわけですよ。
その切り落とした。
食料の、だから、
腕がね。
船が発見されて、ちょっと待ってくれと、これ人食い村じゃねっていう話になって で、ガッデムと、信じられへん村やということで、まあ、兵士のリーダーでドマっていうやつがいるんですけど、こいつが炎を出す能力を持ってるんですね。いや、しかもその炎っていうのは焼け朽ちるまで消えない炎、全部燃え切ったらその
消える
炎は
と。
同時に消えるんですけど、それまでは燃え続けると。で、村を全部もう焼き尽くしたんですよ。ドーマは切れて。もうこんな村はあってはならないと。で、ボワーって燃やして、みんな燃えて死んでいくわけですよ。じいさんとかも、やーっつって。で、ところが、主人公の少年アグニは、再生能力があるじゃないですか。
そうですね。
で、ルナもあるわけですよ。二人はブワーって燃えてるんですけど、再生していくんですよね。で、でも、もう妹は途中で諦めて、しんどいから燃え続けるの、痛いから。だからもうお兄ちゃんごめんっつって、先行くよっつって死んじゃったんですよ。でもアグニは、こんなことしたやつ許さねえっていう気合でですね、ずっと燃えてる状態で再生しながら、
それはもう燃え尽きるまで火が消えないから、ずっと再生して、
そう。
ゴーストライダーみたいな感じになってるってこと
で、本人が諦めた瞬間にもう燃えちゃうんですよ。でも、なんとかもう自分は再生するんだってなって。で、ルナに言われるんですね。お兄ちゃんは生きてって。で、もう怒りもあるじゃないですか。もうドマをぶっ殺してやるという。で、怒り、憎しみ、焼かれる苦しみ。で、それにもがき続けて8年間。で、ようやく、要は燃えてる状態でも歩けるとか、なんとかやれるっていう使い方を覚えて、で、顔の炎もなんとかちょっと抑えるような除去も成功して、ついにね、彼はね、動き出すんですよ。その村から。で、8
そ
年経っ
の
た
間
彼が、
ずっとどうやってそれで自由に動けるか、ずっとあれですか、試行錯誤を繰り返してってことですか？
そうそう、ずっと燃えてたんです。ボワーって、
転げ回ってることし
ガー
かできなかったですね、今までね。
って。で、ドマぶっ殺してやるってずっと思ってたけど、動けないから。で、何回も諦めようとするんですよ。もういいかなみたいな。妹の待ってる、あの世にね、行こうかなって思うんですけど、またね、ルナが中途半端に生きてって言われたから、それ思い出しちゃって、わーって もう、生きるってなって、ドマ殺すって。で、23歳で、急に動けるようになりました。
で、旅に出ると、探しに。
旅に出る。燃えながらね。で、そういう氷の世界っていうか、まあ、多分氷河期なんでしょうね。みんなが、こう、民間信仰みたいなんで、氷の魔女が、とかって、なんかいろいろ、そういう能力者が、とかいう話してますけど、多分違うんでしょう。世界的な氷河期が来ちゃったんだと思わしき感じなんですよね。だからそんな中に炎の男が現れたから、もう途中の村とかの人らからしたら救世主が現れたと。
暖かいと。
温かい男が 伝説やっていうなって、だんだんね、それが村々に伝わって、そのね、アグニをこう 救世主と崇める人たちも現れるんですよ。でそいつらはだんだん細々とした、ね、村で今まではもう王国からこう略奪ばっかり繰り返されてたわけですよ、
ね、
で村の人らは巻って呼ばれるんですよね、
うん、
俺らをだから温かくするためのお前たちはただの道具だと、
うん、
ほんでもう要するに労働力で連れてかれるし食料はもう無理やり略奪されるし、
うん、
女の人はもう臭い者になるしかないと、
うん、
でまあ子供を産んでそいつら労働力にするんだみたいな、
うん、
もうそういうやつやったんですけど、もう一人ね燃え盛る男が生まれたことによってね稲の中の復讐心がだんだん強くなってくるわけです。
あ
しかもこのアグニは一歩一歩歩いてだんだんだんだん都心に近づいてきますからね。いや超怖いですよ。
あ、
うん、もうこんな漫画よくやるなと思って。
あでもまだあの敵にはまだ会ってないわけですね。
それがねドマはねなんかもう廃人みたいになってる
あ受けて立つような人にはなってないんですね。
なってないです。もうなんかしょぼーんとしちゃって、
あどっちかというとじゃあこの世界の成り立ちに対して今反逆してる感じになってるんですね彼が。
なんかね8年やっぱり経っちゃったから、
うん、
だいぶちょっと感じ変わっちゃってて、でなんかねもう記憶もなくなっちゃってるんですよ。
もうじゃあさあの宿敵にはあったんですか。じゃあ、
うん、あったけども性格弱々しくって
もうそんな復讐する気なくなっちゃってみたいな、
なくなっちゃったんですね。でなんかまあそのベイブントルクにも学校を建ててね勉強教えたりとかね、
うん、
真面目な人なんです。どっちかっていうと、うん、あのなんか燃やし尽くそうっていうのもほらやっぱり人肉の人らやから、やっただけのことであって、
うん
うん、自分の宗教心からやったことですからね、
うん、
仕方ないやっていう感じだったんですけど、でもねなんかもう病んじゃって、でまああの治めてる人から心の病気やなって言われて牢屋に今入ってるんですよね。
あ座敷牢みたいなところに入ってるんですか。
そうそう入っててしょぼーんとしてて、
うん、
でお前がもっとやる気出さんと俺も殺しがいないわーっつって切れてましたからアグニが。あーっつってこんなやつのために俺来たのかーみたいなって、
なるほどね、うん、
なってたんですよね。なってた時にねあの首プチョンって切られてあの海に捨てに行かれましたからね。
あ死んじゃったの。
ところがね、
ええ、
首切ろうと頭叩き割ろうと再生するんですよこいつ。だから海がねブワーって燃え出して戻ってくるんですよ。また一歩一歩歩いてきますからこうブワーってだからある意味不死身ですよこいつ。
そうですね、
倒せない、
うん
うん、
ハイランダーを超えてますよね。
まあもうだから気持ちが折れたら終わるんでしょうね、
うん
うん、折れない限り再生します、
うん、
でそれに目をつけたあのトガタっていうやつがいて、こいつはねあの自分の能力者、自分も能力者なんですけど、
ね、
そのおかげでまあ300年ぐらい今生きてるんですよ、
うん、
で氷河期が来る前の世界を知ってる人物で、
ね、
で映画をものすごい見てるんですね、
うん、
で昔はもういっぱいいい映画あったと、
うん、
でもう今の世の中には映画がなくなっちゃったから、
うん、
全然もう生きがいがないと、うん、でまあなんか自分で頭を吹っ飛ばしたりとか自殺を図るんですけど再生能力あるから自分も死ねないんですよ、
うん、
戻っちゃって、
うん、
でそんな時に録画のビデオを見つけるんですね。録画できるビデオ機器を、
うん、
ビデオカメラか。でアグニーを見つけて、
ね、
俺は彼を主役にドキュメンタリー映画を撮ろうと、
うん、
でアグニーのことをファイヤーマンって呼んで、でノンフィクションの映画やねんけど僕の演出通りにファイヤーマン動いてくれっつって言うんやけど、アグニーもうそれ無視して動き出すんで最後。なかなかねうまくいかないんですよね、ちなみにねそのトガタが好きな映画がブレインデッドとかね。あとコマンドとかも好きみたいで、
ね、
コマンドとダイハードのセリフをよく口にしますかね、
うん、
でなんかよしってお前を最後に殺してやるって言ってたんですけど真っ先に殺しに来るんですよ。あれは嘘だっつってハハハって言ってるんですけど、 それコマンドの吹き替え版見た人しか分からへんかなっていう。
あ、
いやー、なかなか素晴らしいです。元ネタをもう一切言わないんですからね。
最後にね、うん、あの映画の記憶持ってる人に残ってるのがコマンドってどうかと思いますけどね。
だからブレインデッドとかホームアローンとか好きですね。ここでホームアローンだと家行ってやるんだよなみたいなこと言うんですけど、でいい映画がいっぱいあったんだ、スコット・ピリグリムとかとかっていい映画かみたいな、リトルダンサーとかって。
それ作者がいいと思ってる映画のことだけでしょ。
いやー、わかんないんですけどね。ともかくね、ファイアマンの映画撮ろうとしたらね、もうアグニがむちゃくちゃ動き出しますからね。で最後なんか急に勝手にファイヤーパンチって自分で言い出すんで、あ、ようやくタイトル出たと思って、ね、びっくりしたみたいなね、感じ。まあまだこれ以下続刊中なので、これからどうなるかって話なんですけど、でもね、問題なのは、なんかね、今のバトルでなんかね、チカロウが潰れたっぽいんですよ、
うん、
だからドマ死んだんじゃねっていう話になったんですね。下敷きになって
な、
ますますね、アグニが生きてる意味が分かんなくなってきたんですけど。
そうですね、復讐、まあ復讐したらもうそこで死んじゃうかもしれないけどね、
うん、そうなんですよ。でそこで一応第一部がなんか終わったっぽくって、うん、うわーってなってましたけど、どうなんのみたいな。
まあそれはプロだから考えるでしょう。
まあね、
うん、
考えてると思いますよ、
うんう
ん、だから発売後やっぱり急にこれうわーってネットで話題になったみたいで、
ね、
で週刊少年ジャンプのその編集副編集長か、
うん、
がネットでこんなに盛り上がる漫画ってちょっとなかったよなみたいなことで最近コメントしてますね、
うん、
確かにわけわからん漫画ですからね。
なるほどね、
うん、もうなんか分からんけど燃えてる男がザクザク歩いてくるだけでなんか面白いんですよ。あってでだんだんみんなが救世主だとかなんかファイヤーマンとか言っていっぱい来るんですよ。
あ、なんかあのロボコップの後ろついてくる子供たちみたいな感じですかね。
そうそうそうそうそうそう。そんなやつらがね、なんかうわーいって来るんですよ。
振り返るとふわーってなんか
そうそうそうそう。でなんか俺の名前を呼んでくれたーとか言ってわーよくわかんない盛り上がりを見せてるんですよね、うん、なんか今動き出してるなんか軍隊みたいなその、うん、反その王国反旗を翻した反乱軍の、
うん、
そのリーダーのやつがもうアグニ信仰者ですからね、完全な。ついになんか救世主と我々が一つになれる日が来たみたいな。もうね、そいつもね絶対狂ってるんですよ。
どんどんおかえり、なんかあれですね、本人の思いは関係ないところで盛り上がってるっていうやつね。
そうですね、だからもうアグニは今どうしたらいいんやろみたいになってますからね、
うん、
うーん、だからもうどうしたらいいか分かんない時に周りだけがもう今どんどんどんどん盛り上がってる状態やから、この先どうなるのかなみたいな。
なるほど、ね、
これなんかあのハリウッドで映画化してほしいんですけどね。
ゴーストライダーでいいんじゃないですかね。
うん、一緒。
ファンタスティック4とか。
ああ、まあキャラ被りますからね。ま
あ、あれは燃え自分でね、燃える燃えるないを選べますけどね。
こいつの場合はもうなんか自分では止めれないんですからね、炎は。死ねば終わりますけどね。うん、
なんかいそうだけどな、そういうキャラクターね。
あ、このアメコミキャラ、
うん、
うん、多分なんかのその参考にしてるのはあるかもしれないんですけど、
うん、
まあでもこの漫画のパワーがわけわかんなくすごいですからね、
うん、なるほどね。で
この王国のやつらっていうのが本当に頭悪くって、
うん、
大体こう人質を取って銃を突きつけるっていうのばっかりやるんですよ、
うんうん、
あ、やめろってファイヤーマン撃つぞとか言ってこの、うん、って言うんですけど撃てばいい終わりなんですよ。
あ、交渉には応じないわけですね。
というか別にそこ興味ないからって言って、うん、
まあやろうがやらまいがお前を倒すってことですね。
うん、で、うん、あーってやってる間にあのパンチ打たれて燃え下がって死にますから。いやー、
まあ、その日ってのは触れたものにもちゃんとそれ影響を与えるんです
か？燃える燃える燃える。
あ、そういうことなんだ。
でその炎は燃え続けるから、そいつが燃え終わるまで燃えてますよ。
これ地面はどうなるんですか。
地面一応ジューって燃えてるけど、その位置の地面が燃え尽きたらそれで終わりですよ。
うん、まあそこはちょっと納得いかないですね。
うん、まあ雪の世界ですからね。うん、あんまりだからその穴開いていってるだけですよ、ジューって。
まあいいや。
いや細かいこといいんですよ、多分作者ももう考えてないと思いますよ、適
当に。まあそれ言ったらもうこのアイディアがダメになるからってことで、まあこれはこういうもんだからってことになったんですね。
そう生きてるみたいな感じはあるんでしょうけどね。
ま
あ、
パンチ食らったらもうそれでもうその人は死んじゃうわけですね、やられた相手は。
でもあの能力者同士のバトルになると、うん、あの撃たれてもこう再生能力とかで炎をこう受け付けない場合もあります、もしくはプロテクターだけが焼けて終わるとか、なんかいろいろなパターンがあって、まあ、なかなかその能力者同士のバトルになると、あの普通では終わんないですね、その祝福者同士の戦いになったら。だから一般人はもうすぐ死にますよ。
わーって終わる。
わーって。やめろ撃つぞって。全然でそのパターンばっかりなんですよ、撃つぞって。
あ、もうハグされたらおしまいですね、うん、
それしかないのかってずっつって。ね、もうだからパターンが2つあって、この王国の兵士たちのパターンは、うん、1つ目はもうやったらやっぱりこうみんな女が好きなんですよね、なんかあったら抱こうとします、その王国兵士は、あの奴隷が俺も欲しいなっつって、
で女奴隷が欲しいって言ってみんな、
で女奴隷のなんか市場があるんですよ、みんなでいくらだとか言ってわーとかって買ってるんですけど、たまに少年もね、少年も買ってんすよ。あっとか、少年はやっぱいいなみたいな感じで、で女やと思って買ってスッて脱いだら少年やったりしたこともあるんですよ。
まあこれはこれでいいかみたいな。
で、あって、でもいいかみたいな。あ、いや俺はそっちじゃないんだみたいな。だからお前労働者にするみたいな、労働奴隷だとかって言ってたりね。でそれはそれで少年いいなみたいな。少年もねなんかね足ぶった切られちゃって。あのなんかナタみたいなやつで、で V 欠損みたいになっちゃったんですけど、それにねドキドキする兵士とかね、やばいやつ出てくるんですよ。いいなみたいな感じでカチャカチャとか言い出して、
でもです、ね、
そ兵士がねもう性的な欲求にいます。で追い詰められると殺すぞって言ってそれを盾にしようとするっていうね。もうその2パターンしかないですから、ないけどやられますか、ジョポーンって。あー最高
ですか、
まあでもどうなのかな、この漫画読んで喜んでるやつは正常じゃないと思いますけどね。
まあこういう中ですからいいんじゃないですかね、まあ別に、まあ、みんなが全員が読む必要ないですから。
そうですね、ネット民の中では今相当盛り上がってるみたいですよ、で単行本が今現在3巻まで出てますけども、驚異的な売り上げを示してですね、あのこの間第3巻が出ましたけど、もう超絶今売れてて平置きになってますね。
もうこれでアニメ化決定。
いやできないんじゃないのこれ。できんのかな。
いやいや、あるんじゃないですか、今日興味
ほぼほぼ兵士あれですよ、女性を犯そうとしかしてないですよ。
いいんじゃないですか、黒くしちゃえば。
こういうこと。
いや、シルエットだけにしちゃいいんじゃないですか、そういうシチュエーションがあったよっていうことだけで。
あ、ガチャガチャ、やめてみたいなところ
。あとはもうね、黒い影がバーッとほぼ4分の3ぐらい出て、わーっていう感じの
アニメ。いや、というか、そこまでしてアニメ化しないといけないんですか。
あ、そりゃそうですよ、だって。
そうかな、
ソフト買うとちゃんとそれがぼかしてなくとか、そう隠すなくなりますから、もっとえげつなくなるっていうね。でここまで売れたら、まあもう感動いてるでしょう。
あ、もうメディア化で、
ね。
あ、そうでしょうね。とは思いますよ。だって今ってもうアニメ化しすぎちゃって、不足してますからね、題材に。
ね。まあ、結局はでしょ、アニメ化するに足る作品の数がないってことでしょ。
そうだと思います。
もう作品数はもちろんいっぱいあるけども、大変ですよね。 みんなを魅了、みんなを魅了するっていうのは。
だからもう単行本が数巻しか出てないのに、もう小林さんちのメイドラゴンとかもうアニメ化しちゃいましたからね。
そうですね。
前までならもうちょっと巻数出てから温めてとかありましたけど、もう幼女戦記かって今漫画版は3巻までしか出てないんですけど、まあもう原作あるからいいやって感じでねえ、アニメ化ですよ。
そうですね、
さすがのクオリティですけどね。
うん、もう待てない。まあ大学行くあたりから俺楽しみにしてますけどね。中身があんなやつが、いやーこれでやっと前線から離れる、よしよしって言って学校行って多分ろくなことに合わないと思うんで。
まあ元がおっさんですからね、あいつね。
神など信じないって言って、そこから始まってますからね。はぁと思って、なんかね。
いやーあれはだからほら、原作本でまずもうみんなドキも抜かれてて、
うん、
まずアニメ化不可能やと思われてましたからね、
うん、
まあ、まさかですよ。
普通にやってますからね、
うん、普通にやってますよね。いや本当 その言葉がぴったり当てはまりますよ。普通にやってるんやと思ってできたんや普通にって、
うん、だけどね、踏み出してみればそんなもんですよ。だから
そうなんですよね、
うん、
ってことはファイヤーパンチもいけるのか。
いけるんじゃないですか、それぐらい。
いけるんだ、いや結構衝撃的なんですけどね、これ売、ね、り方によっては。
そんなものもね、やっぱり毎日毎日そんな見てると普通の作品になってくるんですよ、怖いことに。
あ、もう慣れちゃって、
うん、
あ、
もうあの、ね、確かにね、もうそれはもうまた例えが違いますけど、本当に空襲で毎日毎日戦争中の人が死体見てもひょいひょいってそれを飛び越えて普通の生活をできるようになったって書くと同じことですから、だから
ああ
はい、もうなんかそれ何にも思わなくなるっていうね、
うん、
日常になっちゃって、なんか
確かにね、この世界の片隅の中でもそんな感じになってましたよ、
うん、
もうなんか普通に防空壕行くのがあれ、なんか最初は何々よしとか言われてたマニュアル通りやってましたけど、もう途中からもう普通に行ってましたもん、スーってなんかもういいやみたいな感じになってましたよ。
もう普通、う
ん、もうそれが普通になっちゃってるから、
うん、
いちいちなんか確かめるとかもなしなしみたいな、
うん、
うん、めんどくさいわみたいな感じでしたよね。
もう当たり前のことですからね、そうなっちゃうと。
そう日常になっちゃうからね、
うん
うん、あ、結局見に行ってないんですか。
はい、行ってない、行ってないです。なんかもうなんか混んでるって聞くだけでなんかもうええー、と思って、なんか
でも一応あれなんですよね、あのイオンシネマ、
ええ、
はもう終わりの日っていうのを解除しましたね、
うん、
何日までって言ってたやつが
もう入り続ける限り永遠にやるみたいな、
うん、そんな感じに変わっちゃいましたね。まあそれぐらい今収益高いんでしょうね。
ね、15億突破とか言ってましたからね。
最初なんか10億超えたらスペシャル版の30分作るとか言ってたんですけどね。
まだもう動いてんじゃないですか。
動いてんすかね。
私の読み的には、うん、もう多分年内中にまず劇場公開版発売して、
うん、
でそれの 発売決定あたりで、その追加したやつ、
はいはい、
それを来年公開告知、
うん、
で来年か再来年の春ぐらいに劇場公開版とその、まあ、前兆版ディレクターズカット版、
はいはいはい、
うん、それをまたあの両方発売みたいな。
ああ
見に行くでしょ、みんな好きだから。
うん、うん、そうでしょうね。
でもうそろそろ今年中にソフト欲しいじゃないですか。
欲しい、
そうは言っても、
もし欲しい。
でもそれでさらにそれでまたキャッシュ貯めて、でクラウドファンディングとそのお金で作るんじゃないですか、追加版
を。そっか、うん、ねえ、いやでもすごいですよ。その今からどれぐらい前だ、4日ぐらい前にマスコミでそのこの世界の片隅の発表あったんですよ、
うん、
マスコミ向けのね、
うん、
2社しか来なかったらしいですからね。
あ、
こんなに普通には盛り上がってんのに。もう徹底してあれですね、なんかそっちの業界の人らは今触れたらあかんとこなんでしょうね。
あ、
うん、
毎度あんまりこれをやっても視聴率取れないんじゃないですか。
だから触れても意味がないからでしょ。
そうもう、
うん、
あの見て本当にもうすごくね感情なんか揺らされる人はいっぱいいると思うんですよ。
まあね、ただ
この世の中で戦争のことを報道したって何の価値もないですから今、
うん、まあそうかもしれないですね。だから一般、まあまあそれとあとノンにあんまり触れたくないから
でしょ、うん、まあ、それともちょっとね、町山さんが暴れたおかげなのかなんか分かんない、少し出始めましたけどねメディアにはね。
いやそうとも言えないですよ。
いやだけど前回言ってるよりあれがなかったらもう完全に封殺じゃないですか、いまだに。
ああかもしれないですね、
うん、あれでちょこちょこっと、いや、うん、なんか見るようにはなりましたけどね。
そうですね、まあ力技ですけど、あれぐらいやっぱり言わないとね。
まあ町山さんはもう多分強いてあげられてるんで、見てると自分の名前も売りたいことにそれでベクトルが一緒だったら多分頑張る人だと思うんで、
うん、
うん、まあまあもうあの人なりの正義心でやってると信じたいですけどね、これはね。うん、
うん、あでも良かったと思いますよ。
いや、まあまあ、ね、みんなそれでね、今回のあのね、演技が素晴らしいって言ってたら、それはもうね、野ざらしにしとくのはもったいないですからね。
そうですね、
そういう才能を、うん、
ちゃんと広島弁を覚えるために相当時間かけてるとか分かりますね。
うん、
うん、その辺はあのあそこに出てる声優さん全部に言えることですけどね、
うん、
やっぱりあの方言のやっぱあれがうまくできなかったらもう泣いちゃうじゃないですか。
だよね、偽物の関西弁の女の子も可愛いんだよな
小杉さん、今回そういう映画じゃないんですよ
ちゃうねん
今回それちゃいますね、うん、
いやね、桜大戦で育っちゃったんでしょうがないんですよね。
あたらった、あたらったってね。
俺でね、もう恋愛特技とピンピロリロリンってなるんだなというふうにね、なってしまったんで、しょうがないですよ。
うちを選んでくれて、ありがとうなってね。
キュンとなっちゃったんで、しょうがないですよ、だから。
いやー、だから、当時とかのね、イメージ、未だにありますからね、あの、エヴァンゲリオンの。転校生、わしはお前を殴らなあかんって。いやー。ひどい。あの関西弁はすごい。うん、
だけどもうそれが本当だとは思わないけど、やっぱあれで刷り込まれてますから、私も関西弁ってイメージは。
関西弁。
あと明石家さんまみたいなね。
あーっつって。
そうそうそうそう。あれも特殊でしょ、あの人も喋りも。
あんな喋りの人いないですよ。
だけどやっぱあれでね、ずっと見て当たり前だと思ってますから、しょうがないですよね。
結託そ悪いとか言うじゃないですか。
うん、
あんな言葉誰が使ってんやろと思いますよ
多分東京で勝ち残っておくためにあれじゃないですか、 作ったんじゃないですか。だから
いやだから古い芸人言葉なんかもしれないですよ、
うん、
関西のね、
うん
うん、だから今でもあのどつきましたろかみたいな感じで新喜劇とか言ってますからね、
うん、
そんなん誰も言わないでしょ
やはり様式美としては残ってますよね、だってね。
そうそうそうそう、だからもうお笑いの世界だけに残ってるなんかディフォルメ化された関西の世界なんでしょうね。
うん、
うん、もう僕らにはそういうのないですからね。
もうね、大阪観光行って普通に歩いたらただのビジネス街しかないですからね。
そうですね、
うん、あとはもうね、観光客のために作られた嘘っぱちの大阪の下町しかないですからなんかね。
ああ、ほんわかパッパ、ほんわかパッパみたいな
全部偽物でしょ
あれは偽物ですね
もう北山さんにね紹介してもらって、これが本当の関西かってもうね刷り込まれましたから。
ああ、
うん、
そうですか。僕のほら前のあの事務所の近所とかって一緒に歩いて回ったことあったんでしたっけ。
ああ、あったんじゃないですか。
ありました。
うん、
あの
タクシーで通り過ぎたところ。
ああどうやったかな。まあまあ いろいろね、
一回タクシーで帰ったことありますよね。
うん、100円のなんかたこ焼き屋がいっぱいあるようなところとか、うん、松下幸之助のあの聖地のあたりの
ねえ、
あれが下町ですよ
なるほどね。
あのたこ焼きは100円とかですから普通、うん、何個10個100円とか、
うん、
そういう世界ですから、
うん
うん、おかしいでしょたこ焼きの値段。
まあそうですね
6個で400円とかするじゃないですか
普通にしますよね。
しますします。
ちょっとお腹いっぱいになろうと思ったらもう1000円近くいっちゃいますからね。
いっちゃっちゃう、うん、なんかもうみんながほらあのアメ村とかにあるたこ焼き屋がやっぱり美味しいとか言いますけど、
うん、
あれはねなんかこう観光客の人たちに人気のあるたこ焼き屋であって、うん、僕らの知ってるその町のたこ焼き屋とは違いますよね、
う
あとなんかよくあるのがタコ戦、
うん、
してます？
え、タコを潰したやつ何？
タコ焼きをあのイカのあのせんべいでパーパーンって2つこうやってるやつです。
うん、
イカのね、
うん、ああ、うん、よくあの駄菓子で売ってるイカのせんべいね。
そう、うん、あれで挟んでるんです。
うん、
イカせんっていうのがあって、うん、あとはネギ焼きですね。
うん、
あのネギだけで小麦粉ビャーってあって簡易型のあのお好み焼きですよ。
うん、
うん、そういうのが大体50円とか100円とかでねあって、なんかそれをこうあれですよ、中学ぐらいの帰り車ぐらいにこう食ってハハハって言ってたようなそういうあのそういうやつですよ。
まあ、
俺の世界やみたいな感じの、そういうわかります？
いや楽しそうですけどね。
あ、楽しかったですよ。
うん、
みんなでね、なんかあのお昼僕ら中学は弁当じゃない、弁当っていうか給食じゃないんですよ中学校って。
え、そうなんですか？
そう、関東の人らみんな給食なんでしょ？
そうですね。
僕ら違うんですよ、弁当か中学はあのパンかなんですよね。パン屋買いに行くか。でパン屋来てるんですよいつも。
ってことはもうアニメの中で見る購買なんかああいう感じの生活をしたんですか？なんか
そう
だけど、イメージ的に高校生のイメージですよね、私で言うと。その飯は
僕らはそれ中学からなんですよ。
うん、ってことは給食費とかない？
そう、給食費なんて知らないですもん。え、何それみたいな。
へえ、
うん、知らん、うん、だからよくほら関東のドラマであるじゃないですか、給食費が済まれたとか。
ああ、
給食費なんて小学校の時持って行った記憶もないですもん。
え、小学校もないんですか給食？
いや、だから給食費はなんか違うシステムで払われてたと思う。
うん、
でも基本的に僕が給食費を持って行ったとかいうのはない。
なるほどね。
うん、だからあの盗まれた給食費が盗まれてどうのこうのってやつはなんか僕の中では昔からあまりピンとこないんですよ。
うん、
うん、っていうのはあって、うん、まあまあ中学だからそういうのでくれるわけですよ。あの母親が400円ぐらいね、1日の食費で、
うん、
でパン買えって言われるんですけど、うん、まあ、大体頑張ってそれ使わないじゃないですか。
はいはい、
ええ、それであの CD のレンタル屋行こうとかビデオ借りようとか
その時に100円でちょっとまあ食べてってことですね。
100円で帰りしのまで我慢すればたこ焼きとか食えるわけですよ。
そうですね。それでいけば300円ぐらい、うん、うまくいくぐらい残るわけですよね。
そうで、みんな30円とかしか残ってない時に友達同士で出し合って、
あ、
100円で使ってみんなでこう分け分けして食うみたいな。
いいですね。
そう、そしたらもうそれでもう俺らの天下やみたいなねそういう謎の自信に満ちてるんですよ。
なるほどね。
今回実家であの昔の写真ちょっとあったんで見てたんですけど、
ええ、
まあムカつく顔した僕がいましたねいやーすごい写真まだあるんやなと思って。
すごいな、そんないっぱい写真残ってるなんて。
それはね、だからもう神焼きの最後の時代の方で、
うん、
僕ももう20いくつかの時の写真やったんですけど、
ね、
もうね前髪めちゃめちゃ伸ばしてて、キムタクがなんか肩までこうちょっと伸ばしてた時あったじゃないですか、
うんうんうん、
ああいう感じの髪型してるんですよ。
はいはいはい。
でめちゃめちゃ自信満々な感じで、
うん、
こうなんかピースサイン出しましたね
まあ嫌な人間だったでしょうね。
で髪の毛も茶髪やし、
うん、
まあこいつとはあんまり喋りたくないなって感じですね
いやもうだから多分北山さん知らないうちに一回死んだと思いますよ。だから
あいつ何なんでしょうね。
夢の世界の人間と人格がすげえスイッチしてんじゃないですかね
そうですか。うん、そうか。いやでも夢の世界のあいつは今あれですよ、なんか事務員やってますよ。
いやだからなんかもね一回心臓止まったと思うんですよ、知らないけども北山さん。
そうかな、
覚えてないだけで。
あっちの世界だと小杉さんやったら飲み会ばっかりやってます
けど、ね、北山さん一回あのね学校から2階から飛び降りてそのまま普通に戻ってきたって話したじゃないですか。
そうです、そうです。
多分あの時死んだんですよ。だから
あそうだったのか。
それで向こうの世界のやつらがこっちに入れ替わったんじゃないですかね。で向こうに行ってそのチャラ男が向こう行って文学青年になったんじゃないですか。だから
ああ、カフカとか呼んでますよ。
そうそうそう。多分正解は、そっか、死ぬってああいうことはなって、それでなんかそういう文学に傾倒してるんじゃないですか、向こうの彼は。
ああ、うん、そうなのかな。だから僕が読まないようなね、あの、港かなえとかの本、向こうで買ってましたよ。これでもね、僕、ひょっとしたらすごいのかなと思って、向こうの夢で港かなえの本を買ってる。でも、こっちの世界の僕は港かなえの本は買ってない。
うん、
これでもし、向こうの港かなえの本の内容をそのまま覚えてて、
うん、
僕がこっちの世界で港かなえの話の内容したら、
うん、
向こうの世界はあるってことじゃないですか。わかります？僕の言ってること。
まあそこまでディティールがね、細かくなってくるとね。
そうそうそうそう、もしね。うん。でも今ってギリギリ、僕は港かなえっていう作家を知ってるから、
うん、
だから向こうで買ってても、僕の潜在意識の中では別に本買うぐらいやったら別に引っかかるじゃないですか、
うん、
見た記憶とかもあるから、
うん、
中身は僕一切読んでないわけですよ、
うん、
ところがもし向こうの僕が読んだ内容を覚えててこっちに持ってこれたとしたら、
うん、
僕はこれはやばくないですか。
いやただの妄想だと思うんですよ。だから
そっか。
まあまあそれはね、まあ北山さん、まあそこまでやったら、まあある意味北山さんの頭の中では存在するってことですよ。
そうですよね。
そういうなんかまあ、うん、私もあれじゃないですか、非実在性人格みたいなのがあったじゃないですか。
あったあったあったあった。
あの時にもし自分が日記つけるじゃないですか。
うん。
もし私が考えた人間の日記、成長を毎日毎日ずっとね、ガーッと書いて、まあ、もう一個の人生を私がずっとそこに書き続け5年10年経ったらそれは生きてるってことじゃないかとかいろいろ考えますもんなって。なんかそれ
はそうですよね。
うん、毎日ですよ。だからでちゃんとその中でまあなんとなくどうしてこうなったかってことがちゃんと書きつられて、それがずっと時間積み重なったらこれって別にもう一人生きてるっていうことなのとかいろいろ考えたことあります。まあそういうあれですよね。ディテールが詰まってくると、お、別にそれ旗から見るとそれって生きている人間と同じことですからね。
そうなんですよ。
一面しかないですけど、
そうなんですよ、うん、いやなんかすごくないかと思い出して、
いやゆっくり会計士さんにじゃあ漫画化してもらいましょう。
あの人のあれですよ、そこまで僕には興味ないですよ。
ええ、多分ね、もっと北山さんがエロ話したらもっと興味持ちますよ。
僕だって大ちゃんとエロ話2人で始めたらもう僕は入らないです。なんか、ああ、ね、長谷川先生盛り上がってあれだなと。
まああれはほっときます俺も。なんか
いやいや、でもほらなんか小杉さんとこうイチャイチャしてる時もあるじゃないですか。
ゆっくり会計士さん。
そうそうそう
そう。あれはね、
ウレションの話でね、
うん、ウレションでいやーって、なぜね、あのマッドマックスデスロード見た後にそれを買うのか俺にはよくわかんないですけどね。
いや、たぎっちゃったんです、たぎっちゃったんですよ。わかるわかる。うん、やっぱりね、ゴーゴーゴーゴーってなんですよ。
あいつ。ますよ。ゴーゴーですよ。
あいつあいつ、あいつにやっちゃったんですよ。ええ、んんって、んこれ、曲がってるけど、いいのかいいのか
ん
いいのかって。陽動陽動よしってい
い男でしょ、彼。
まあね、うん、白黒バージョンってね、
うん、
やっぱり白黒で見たらこう、初めから白黒で見たら何色か分かんないっていうのを言われると確かになと思いましたね。あれやっぱりあくまでもカラーバージョン楽しんだ人の次の楽しみですよね。うん、
もう分かんないですね。
ゆっくり会計さん最初にそれ見ちゃったから。
うん、まあ そういうとんちんかんなところもあの人らしいですけどね。
ね、素晴らしいですよね。
うん、
まあまあまあそんな感じで、はいはい、ぜひファイヤーパンチ読んでください。
そんな話でしたっけ。
そうでしたよ。はい、どうもありがとうございました。